やがて主が来られる時まで、再臨と裁きの時、やがて来るその日まで、私たちはいつまでも命の限り主を喜び歌い礼拝し、神の力に支えられて生きていきたいと願っております。この年もそのようにして歩んでまいりました。主よ、どうぞこれからの年もずっと主に前に行きそうにだけ、このような平安の人生を送ることができるように、主よ、どうぞ守り導いてください。すべてを感謝し、主のよくしてくださったことを思い起こして、なおも御前に賛美を捧げてまいります。その賛美の中で聖霊様が都合一人一人に触れてくださいますように、主の栄光が表されることを期待し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
ヨブ記35章全体ですけれども、とりあえず一節だけお読みします。エリフはさらに続けて言った。このヨブ記ですが、世界最高峰の文学と評される一面もあるんですけれども、基本というか本質的にはこれも聖書、すなわち神様のメッセージであります。ですからこの呼ぶ記からどのようなメッセージを読み取るのか、そこが問題なわけですね。でその呼ぶ記、もはや終盤に入っておりまして、エリフはずっと語り続けています。この私の持っている聖書で言えばすでに5ページにも及んでですね、エリフの発言が続いているわけでありますけれども、さらに続けていったっていうわけなんです。それが35章。何を続けて言うのか、それはですね、神様についての議論が始まっていくわけです。それが2節3節。あなたはこのことを正義によると思うのか、私の義は神からだとでも言うのか、あなたは言っている何があなたの役に立つのでしょうか、私が罪を犯さないとどんな利益がありましょうかと、神について議論していくわけですが、そうは言いましても語っているのはエリフだけです。一方的にエリフという人が語っているだけであって、議論とはなってないんですけどね。つまりヨブはですね、なぜかエリフに対しては一言も反論しないんですよ。その前の3人の友人たち、3人の友人たちに対してはヨブはですね、頑強に反発したわけでありますが、なぜならばその3人の友人たちはですね、ヨブが何か悪いことをしたに決まってるってもう決めつけて、もう上から押さえつけるように言うからですね、ヨブは自分は何もしてない、潔白だって自信あるから反発するの当然なわけですよ。3人の友人に対してはですね、決して承服することはできない、私は無実だと、潔白だと言い続けてきた。ところがエリフはですね、ある意味そういう押さえつけるような、決めつけるような物言いではないのかもしれませんね。どちらかというと誠実に語っている、そのせいでしょうか、ヨブはエリフに対しては一言も反論していないわけなんです。まあとにかくですね、神とは何かであります。神様ってっていうことですね。クリスチャンである私たちも時にそういう議論を誰かとすることがあるのではないかと思います。そんな時クリスチャンならば何というか、それは当然ながら真の神様はただ一人唯一なるお方であって、他に神はないという、それがクリスチャンの神というものですね。そんなにたくさん神様がいてもらったら困りますよ。だって神様同士どっちが上かって喧嘩になるじゃないですか。神様一人で十分です。ところが別の人はそうは言わないわけです。神というものは人間の創造の産物である、そのように言う方がいらっしゃるわけですね。つまり神様がもしいるとしても、それはあなたの頭の中にいるんだって、そういうふうな意見ですね。議論が食い違ってきますよね、もちろんね。ところがある科学者は神の存在を否定しないわけですよ。この宇宙は確かに作られたものである、それが神様が作ったとは言わないんです。科学者はですね、ある科学者が言うには、 something great というような表現を持ってですね、何かわからないけど偉大な存在があるんだと、この宇宙の神秘、その奥深いところ、摂理、そういうものの奥にですね、大きな力があるっていうことを科学者は科学的に言うわけなんですよ。確かに何か偶然でできるものがあるのかといえば、それは ないとしか言えないわけですよ。どんなものでさえですよ、どんなものでさえ、ここにボールペンがありますけど、これが偶然こんな形に都合よくうまくできるかと、頭をノックしたら、ね、芯が出てくるって、偶然にこれができるかって、できるわけがないと。それよりもはるかに複雑に精密にできているこの宇宙が偶然に誕生する可能性、確率ですね、確率、何分の1、100分の1、その確率の問題で言えば、数学者でさえそんな確率可能性は限りなくゼロだと言っているわけですよ。限りなくゼロに近づいていく、限りなくですからゼロなんです、ね、この地球自転、公転、すべての星が規則正しく動く、そんなシステムが偶然の大爆発1回で 100% 命中するかって、そんな確率はゼロと数学者は言っております。ですからまさに神秘なんですよ、この世界というのはね。神とは本当神秘だと言わざるを得ない。そこでですね、エリフはヨブとその3人の友人たちに対して語るわけなんですね、神について。それが続き4節から8節ですが、お読みしましょう。私はあなたと、またあなたと共にいるあなたの友人たちに答えて言おう。天を仰ぎ見よ、あなたよりはるかに高い雲を見よ。あなたが罪を犯しても神に対して何ができよう。あなたの背きの罪が多くてもあなたは神に何を成し得ようか。あなたが正しくてもあなたは神に何を与え得ようか。神はあなたの手から何を受けられるだろうか。あなたの悪はただあなたのような人間に、あなたの正しさはただ人の子に関わりを持つだけだ。つまり何を言っているかというと、人間の良し悪しですね、つまり、悪い人間もいい人間もいるわけですが、それによってですよ、人間がいい人か悪い人か、それがですね、何か神様に影響を与えるだろうかと。10人の中で10人いい人がいたら神様が何か変化しますかと。10人のうち5人が悪人だったら神様が何かこの落ちぶれてしまうんですか、そういうことを言ってるわけですね。人間ってそこまで重要な存在ですか、神様に影響を及ぼすようなそんなVIPですか。特に5節見ていただくと、天を仰ぎ見よ、あなたよりはるかに高い雲を見よ。思い出しますね、私が神様を信じた時、今から38年前、24歳の時でした。この宇宙は偶然にできたのではない、そこには大きな力が働いている、それこそ神の力であるという文章に出会って、はっとビビビと来てですね、松田聖子じゃないですけどビビビと、知らない人も多いかもしれませんが、ね、ビビビと来たわけですよ。そして空を見上げて、あ、果てしなく広がる空、宇宙、そうか、神様っているんだって悟りですよね、いわゆるね、そうか神様っているんだ。その時私はヒッピーのような風貌でしたから、そうか、もし神様がいるなら天国もあるということは地獄もあるということは俺は地獄だって、だってこんな人間が天国に行けるわけない、だけど地獄には行きたくない、じゃあ教会に行こう。もうその論理の展開の速さっていうのはほんの一瞬だったと思いますけども、そうか神様いるんだって。つまり要はですね、人間のちっぽけさってことですよ。この五節で言いたいことはね、天を仰ぎ見よ、あなたよりはるかに高い雲を見よって、無限の世界、永遠の神、それに対してこのちっぽけな自分、何ができるか、もう降参するしかないと、ね、何もすることないと、 俺には力があるって言う人もいるかもしれません。しかし無限の宇宙に対してどんな力があるというのでしょうか。空に向かって石を投げたらどっかの星に届くと言うでしょうか。神様なんかいないって言い張りさえすれば神様は消えるのかというようなことがこの五節に秘められたメッセージなわけですね。よろしいでしょうか皆さん。人間のちっぽけさです。そして人間がですね、どれほど悪事を行おうが、神様がそれによって被害を受けるだろうかと、もしも核戦争が起きたとしてですよ、怖いですね。もしもそうなったとして、それで神様が滅びるか。いいえ、滅びるのは人類と地球そのもの、海も山も川も森も林もみんな滅びておしまい。それは単に人間の間でだけのこと。それを言ってるのが八節ですよ。八節ね、お分かりになるでしょうか。あなたの悪はただあなたのような人間に、あなたの正しさはただ人の子に関わりを持つだけだってね。どんなに人間が悪を行おうとも神様はびくともしないってことです。逆にもしもいい人がですね、大統領になったとして、神様にそれによって神様が何か得を得るでしょうか。メリットが神様にあるでしょうか、ね、あの人素晴らしい人、ついに大統領になったか、そうか、そしたらわしも神様である、わしもそうだな、神羅万象担当大臣にでもしてもらえるかななんてね。神羅万象担当大臣って前言いましたよ、日本に。それは自称ですけどね、あくまでも自称、神羅万象担当しておりますって。いいえ、そんなことにはならない。神様が王の王、すべてを支配しておられるお方、そういうことを言ってるのが七節。あなたが正しくても、あなたは神に何を与えようか、神はあなたの手から何を受けられるだろうか。ですからですね、人間がどんなにあがいても神様にとっては大したことない、全然へでもない、への突っ張りにもならない。すみません、汚い言葉でね。まあそういう方、例えて言えばですよ、人間がどんなに神様の前であがいても何ともないというのは、例えて言えば金魚鉢の中で金魚がピチャピチャ跳ねてるようなもんだと、ね、どんなに一生懸命跳ねて水しぶきを飛ばしてやろうと思ったって、金魚鉢の外側は何にも変わらない。これが人間がどうあがいても神様には何の影響もないっていうことですよ。そういうわけでですね、事実は事実、曲げられないんです。この世界は作られたものなんです。科学者も数学者も言っている通り、こんなものが偶然にできるはずがないんです。作られたんです。デザインされてるんです。それを認めようが認めまいが変わらないんですよ、事実は。信じられなくても事実は事実。例えばですね、宇宙の方が地上よりも時間の進み方が遅い、聞いたことありますか？ないですか？そんなバカなって、時間っていうのは一定で1秒、60秒で1分、60分で1時間って、そんなの食い違ってたら困るじゃないかって思うんですよ、普通はね。ところが宇宙と地上とでは時間の進み方が違うんですよ。極端に言いましたら、宇宙旅行、ロケットに乗って宇宙旅行を10年ぐらい、ね、旅行してきたとしましょう。で、10年間宇宙旅行をして地上に帰ってきたら、友達がみんな年寄りになってるって、自分より老けてるって、地上の方が時間早いんだって、 だから宇宙は遅いから、宇宙で10年間過ごしたら地上では極端に言えばですよ20年経ってるとかね、これを浦島効果って言うんです。嘘そんな浦島でそんな都合よく、いやでもこれ本当なんですよ、本当に科学的にこれ実際に本当のことなんですよ。その理屈というのは、相対性理論で説明できるんです。アインシュタインのご存知でしょ、相対性理論によってそういうことがちゃんと科学的に説明できるんですよ。そんなこと言われてもちょっと分かんないと思うんですけどね、私もよく分かりませんよ。でも事実だって信じられないって思っても本当なんです。同じように神は神、絶対的な存在者、誰が何と言おうとそれは変わらないこと。続いて9節以降ですけれども、9節以降エリフは何を言うか、ここでですねエリフは神が沈黙する理由について語るんです。興味あるでしょこれね。神が祈っても答えてくれない、呼んでも来てくれない、その理由、まず9節を読みします。人々は多くの虐げのために泣き叫び、力ある者の腕のために助けを叫び求める。この世には悲劇というものがありますからね、弱い者が虐げられる。今も現実にこの地上においては戦争が行われているわけでありまして、ご存知でしょうけども、ガザという場所においてイスラエルとの戦争が行われて、ガザの子どもたちはですね無残に殺されていると、そういう現実を見て日本でも多くの人がですね戦争をやめろと、ね、殺すな、子供を殺すなって、まあ、鳥栖ではあんまり見かけませんが、博多とかの街角に行けばですよ、そういうふうなプラカードを持ってたり横断幕持って、今すぐ戦争をやめろ、停戦しろって言って叫んでる人たちがたくさんおられるわけですよ。命を守れってね、子供たちの命を守れ、心ある人ならみんなそう言うと思います。まあ、余談ですが、イスラエルとハマスがガザで戦争している、それで多くの人は子どもたちを守れ停戦しろとイスラエルを糾弾する、ところがある教会、いや半分ぐらいでしょうか、多くの教会はイスラエルを支援しよう、イスラエル頑張れ、心はどこに行かれたんでしょうかと私はもう嘆きたい気持ちなんですけれども、しかしながらとにかくです、この9節で言っていることをお分かりになっていただけると思います、ね、現実の世界の悲劇に嘆き、ね、助けてくれって叫び求める、命を守れって多くの人が叫んでいると、ならばですよ、ならばなぜと問いかけるのが10節11節。しかし誰も問わない、私の作り主である神はどこにおられるのか、夜には褒め歌を与え、地の獣よりもむしろ私たちに教え、空の鳥よりもむしろ私たちに知恵を授けてくださる方は、といいですか、話ご理解いただけておりますでしょうかね。命を守れって誰でもそういう、命を守れってみんなそういう、そう命大切だって、だったらなぜ誠の命を探さないのかって、そういうことを言ってるわけですよ。命の作り主なる神を探し求めようとしないのはどうしてかって、命大事なんでしょって、そう命大事だって、命守れって、だったら本当の命をどうして探し求めないのか、本当の命をこそ守るべきではないのかって言ってるんです。 悲劇、多くの悲劇がありますけれども、そこから子どもたちを守りたいという人情はよくわかるんです。でも最大の悲劇は何か、それは死んだ後地獄だということ、この最大の悲劇こそを避けるべきだというわけであります。続いて12節、そこでは彼らが泣き叫んでも答えはない、悪人がおごり高ぶっているからだ。そこではってどこですか。話の流れから分かることでありますけれども、そこというのは本当の命などいらんと思っている人たちの住んでいる場所です。地上の短い年月だけ生きていればいいんだと言っている人たちの住んでいる場所です。今さえ良ければいいんだっていう人たちのところですよ。そこではってね、そこでは彼らが泣き叫んでも答えはないと。よろしいですか皆さん、これ神が沈黙する理由ですよ。さっき言いましたけども、9節以降ね、エリフは神が沈黙する理由を語っているわけです。なんで神様は叫んでも答えてくれないのか、それは今さえ良ければいいんだとか、地上で生きてるだけでいいんだとか、本当の命天国なんかいらんって言ってる、そんな人たちの願いは聞いてやらんって言ってるんですよ。13節、神は決して虚しい叫びを聞き入れず、全能者はこれに心を止めない。いくら叫んでも返事しない、まあ神様ってなんて冷たいお方なんでしょうねっていう人もいるかもしれませんが、違います、そうじゃないんです。神様が冷たいんじゃなくって、願いが悪すぎるんですよ。願いが、何願ってるか、今さえ良ければいいんだって、そんな願い悪すぎって、地上の80年か90年その間だけ生きてればいいんだって、そんな願い悪すぎって、本当の命天国そんなもんいらん、その願い悪すぎって、そんな悪い願いは聞いてやるわけにはいかないんだ。つまり言い換えるならば、神様は本当の命を与えたいんだってことなんですよ。地獄ではなく天国を与えたいんだって、救いたい。なのにどうして救い主なる神を探し求めようとしないのですか。しかもとエリフは続けます。14節、しかもあなたは神を見ることができないと言っている。訴えは神の前にある。あなたは神を待て。あなたっていうのはヨブのことを言ってるんですけれども、ヨブはですね、自分の問いかけに神が答えてくれないからって怒ってたわけですよね。思い出してください。どんなに呼んでも神様は黙ってる。神を見たいと思っても神を見ることができない。どうしてだ、なぜだ。人間ならば苦しんでる人に助けの手を出すじゃないか、倒れてたら大丈夫ですか、大丈夫ですかって、救急車呼びましょうかって、人間ならそうするじゃないかって。なのに神様はなんで見て見ぬふりするんだって怒ってるわけでしょ、呼ぶ。でもエリフは言うんですよ。訴えは神の前にある。呼ぶよ、お前の訴えは神様に届いてるって。だから仮にも信仰者ならば神を待て。さもなくば罰せられるというのが15、16であるわけですが、まあ読みませんけど。結局ですね、どんなに泣き叫んでも事実は変わらないわけであります。 じゃあ人間に何ができるのか、人間にできることは何か、それは真の神、本当の命を探し求めることぐらいしかない。そしてもし神を信じるものであるならば、神を待てと。神は来る、あなたへの答えを携えて神は来る。さあその時私たちはどんな答えを期待するでしょうか。神様が、ね、私たちの願いに対して答えを携えてきてくれる。さあどんな答えがいいかなって、どんな答えを持ってきてくれるかなって、私あれがいいわ、これがいいなと、いろんなことを思うかもしれません。そうですね、この世の命、この世の命だけ充実してたらそれで十分、神様それ持ってきて、それ持ってきてって、この世の繁栄繁栄祝福持ってきてって。神様はそんな願いは聞いてやりたくないって言ってるんですよ。この世だけって、そんな願い聞きたくないって、それ良くないからね。だから私たちは神様にどんな答えを持ってきてくださいって願うべきなのか、それはもちろん本当の命、天国、永遠の命、救いの完成、それを神様に願い求め、それが神様持ってきてくれるのを待つべきだと。もしその願いを持っているならば、すなわちクリスチャンですね、キリストこそ救い主だと信じているならば、その願いは神様に届いているんです。答えは、訴えは神の前にあると、エリフが言っている通り届いています。救いの完成を願うその思いが、永遠の命、罪の許し、救いを願うその思いが、願いが神様に届いている。だから神を待て。神様は必ずその答えを持ってきてくださいます。信じますか。必ずですよ、それ信じなきゃいけないんですよ。神を求める者には神は報いてくださる方であるか、あるということを信じなければならないのですって、ヘブル11章6節に書いてある通りなんですよ。神様ご自身をね、求めるならば、よし、そうか、分かった、それ与えるよって神様は答えてくださるんだって信じなければ、その信仰がなければ神に喜ばれることはできないんですって聖書に書いてありますよね。そうなんですよ。だから私たちは信じて神を待ちましょう。必ず救いの完成、天国、永遠の命、その答えを神様は携えてあなたのもとに来てくださる。それがイエス・キリストの再臨の時、先ほど賛美しましたけどね、マラナタ主よ来たりませ、一度来たんだからもう一回来てください、そう来るって約束されている通り、その日まで私たちは神様を求め、真実を求め続けて歩んでいきましょう。お祈りします。